教育環境関係。学校教育、聞こえと言葉の通級指導教室の設置。福川貴子議員質問。昨年と同様の質問です。その後、朝霞市では新設に向けてどのように取り組んでいますか？学校教育部長答弁。昨年度、議員からのご要望を受け、聞こえと言葉の教室の新設について申請を挙げましたが、残念ながら叶いませんでした。朝霞市教育委員会の方針として、昨年度に引き続き、聞こえと言葉の教室の新設を県に申請します。一方、新設に向けて、朝霞市教育委員会では、市内の喫音及び難聴等の児童の在籍状況についての調査を実施し、実態把握を行っています。さらに、新設された場合を見越し、県立特別支援学校、坂戸老学園や、新座市立、八国小学校に依頼し、指導者となる教員の育成にも努めているところです。しかしながら、他の市町村も、朝霞市教育委員会と同様に、通級指導教室新設を希望することが見込まれます。現在の国の厳しい財政状況を鑑みると難しいことも予想されますが、粘り強く申請します。その他の質問項目。児童の安全対策の防犯ブザーについて。情緒障害学級の設置。根岸台5丁目区画整理事業。ほか。小中一貫教育について、市としての見解を伺います。野本和幸議員質問。小中一貫教育について、教育再生実行会議が、小中一貫校の制度化を柱とする提言をまとめ、現在、中央教育審議会に諮問され、議論がなされています。市としての見解と市長の考えを伺います。市長答弁。中央教育審議会の初等・中等教育分科会では、小中一貫教育について審議が進められています。近隣自治体では、小中一貫教育について情報収集を行いながら、実施に向けて検討しているケースもご指摘のようにあります。私としては、小中一貫教育実施時の多くの利点、またそれに伴う課題も捉えて、朝霞市の子どもたちの実情に合ったものを、教育長をはじめとする教育委員会の皆さんの意見を参考にさせていただき、これから考えていきたいと思います。学校教育部長答弁。小中一貫教育実施の利点は、中1ギャップの解消に効果があること。9年間の弾力的なカリクラムによる学習が進められることなどがあります。また、課題としては、人間関係が固定化してしまうこと。中学校という新たな環境での出発ができないこと、一貫校以外の学校と差別化されることといった点が挙げられています。朝霞市教育委員会としては、小中一貫教育の利点や課題をしっかりと把握し、朝霞市の子どもたちのためにどのように教育環境を整備したらよいのか、今後も継続してより効果的な教育活動を検討したいと考えています。その他の質問項目。和光富士見バイパスの今後の予定について。観音通線の進捗状況と今後の見通しについて。西友根岸台店、八尾港岡店の動向、積水化学跡地利用について。船本雄二議員質問。現在どのようになっており、順調に進めば開店はいつ頃になるのか伺います。また、積水化学跡地の利用ですが、9月に市に説明に来たとのことですが、どのような内容なのか伺います。市民環境部長答弁。西友朝霞根岸台店、及び、仮称、八尾港朝霞岡店、それぞれの開店時期については、今後、一連の手続きが順調に進むものと仮定して、両店舗とも平成27年8月頃の予定です。都市建設部長答弁。市では積水化学工業株式会社より、今年9月、市街化区域内の積水グループの所有地約 7.2 ヘクタールと、 市街化調整区域内で資材置き場等として利用している借地約 3.5 ヘクタールの合計約 10.7 ヘクタールの土地利用計画案が示されました。積水化学工業の検討内容としては、黒目川沿いの北側の土地を集合住居・高齢者福祉地区、南側の土地を商業地区、その間を低層住居地区として土地利用を行う案となっています。この検討案は積水化学工業が目指す跡地利用のイメージとして作成されたもので、今年9月30日に積水化学工業より関係する地権者に説明を行ったと伺っています。その他の質問項目、振込詐欺対策について、朝霞の森利用について、12ページ、学校教育について、大橋正義議員質問。朝霞市内でも、勉強を教えられる人、その他何事にも長けた人がいます。その人などを募って、補助要員やボランティアとして手伝っていただくことについて伺います。学校教育部長答弁。小学校低学年の句や読み書きなど、学習の基礎となる内容についての指導方法ですが、小学校低学年補助員や朝霞スクールサポーターの活用を図りながら、児童一人一人に応じた指導に努めています。体育については、水泳指導やサッカー、陸上運動等において、地域の方や専門性を有しているインストラクターを定期的に招いて指導していただいている学校があります。逆上がりについて外部指導者を招いての指導は行っていませんが、教師が授業の工夫や改善を図ったり、研修会へ参加するなどして指導力の向上に努めています。また、体育の授業だけでなく、年間を通して休み時間などに友達同士で教え合ったり、逆上がり用の器具を活用したりしながら練習に励む児童も多く、これらの取り組みを通して、逆上がりができる児童の育成を図っています。その他の質問項目、中学校の授業の進み具合、道路の安全対策、道路上の看板、道路の拡幅、住宅地の道路、指導、給食食材の安全性について、石原茂議員質問、放射能汚染への不安は市民生活に影響を与え、各自治体は放射線量対策を講じています。学校給食食材の安全性を確保する測定内容や検査体制についてお伺いします。学校教育部長答弁。学校給食食材の放射性物質測定については、児童・生徒が給食を食べる前までに結果を出すことを前提に、測定器2台を溝沼学校給食センターに設置し、平成24年4月11日より測定員2名体制で給食センターで作る小学校分と中学校分及び自校給食室の第4章、第5章分の給食を午前中に1食分の丸ごと測定を実施しています。平成26年10月1日からは丸ごと測定に加えて、東日本産のキノコ類、根菜類を中心に、2品目程度の食材の個別測定を実施し、さらなる食の安全性を確保しているところです。測定結果についても、児童生徒が給食を食べる前までに、市ホームページにて公表しており、現在までに基準値を超える数値は検出されていない状況です。今後においても、引き続き、児童生徒に安全で安心な給食を提供するとともに、保護者の皆様にも安心していただけるよう、食材の検査体制の維持に努めていきたいと考えています。その他の質問項目、都市農業の振興について、1、地産地消の現状について、2、市民農園の現状について、地域活性化施策、地産地消のまちづくり、遠藤光弘議員質問。地産地消の観点から質問します。取り組みと健康メニューの推進について伺います。 市民環境部長答弁。地産地消の取り組みは、学校及び保育園の給食食材に提供しているほか、浜崎農業交流センターと、市役所における農産物直売や生産者の庭先販売などがあります。健康な食事の認定につながる健康メニューを普及推進していくための方策として、市内飲食店において、地元産の新鮮な野菜を使った健康メニューを販売することは、生産者にとって農産物の販路が広がるとともに、地産地消の街づくりにもつながるものと認識しています。さらに、将来的には健康な食事として認定を受けた健康メニューを販売する飲食店に、認証マークを交付することや、商工会のホームページなどでご紹介することで、多くの市民の皆様に関心を持っていただければ、飲食店を利用する方も増え、より一層地域の活性化が図られるものと考えていますので、今後の研究課題と考えています。その他の質問項目、認知症ケアの連携、障害児・障害者支援、学校教育との連携、商店・企業との連携について、ほか。
13ページ。
市公認のパフォーマー作りについて。須田義弘議員質問。地域活性化の一つとして、路上などを使ったダンスやパントマイムを行う若者に、市の公認のお墨付きでパフォーマンスが行えるような仕組みは考えられませんか？若者の市民参加の一つの手段として、公認パフォーマー作りへの当初の考えをお聞きします。市民環境部長答弁、音楽の街としての側面を PR すること、さらに健全な音楽活動などができる場の提供などを目的として、本市では演奏活動やパフォーマンス活動をする方を認定し、朝霞警察署の道路使用許可を受けて、朝霞市ストリートライブ事業を、朝霞駅及び北朝霞駅周辺の駅前広場において実施することとなりました。ご提案の市が公認のパフォーマー作りをする考えですが、この度始まるストリートライブ事業では、活動できるジャンルをストリートミュージシャンの音楽活動のみに限定することなく、すでにパフォーマー活動をしている方や、これからパフォーマーを目指す方も認定できることといたしました。市としては、今後幅広いジャンルの方を認定させていただき、この事業を実施することにより、駅周辺に市内外から多くの方々の集客が見込まれ、地域の活性化が期待できると考えています。その他の質問項目、市民体育祭時に学校開放をしていないことについて。日本の領土、領域を子どもたちに理解させる取り組みについて。神谷大輔議員質問。これからの国際社会を生きる子どもたちにとって、日本の成り立ちを知ることや、日本の領土、領域を知ることは極めて重要です。改定した解説書は、指導内容がどのように変更されたのか伺います。学校教育部長答弁。平成26年1月に、中学校学習指導要領解説社会編が一部改定されました。例えば、地理的分野においては、北方領土や竹島について、それぞれの位置と範囲を確認させるとともに、我が国固有の領土であるが、不法に占拠されているため、北方領土については、ロシア連邦にその返還を求め、竹島については、韓国に対して類似にわたり抗議を行っていることを的確に扱うこととされています。また、歴史的分野においても、我が国が国際法上、正当な根拠に基づき、竹島、尖閣諸島を正式に領土に編入した経緯にも触れると規定されています。朝霞市の将来を担う子どもたちが、自国の領土、領域を正しく理解することは、極めて重要なことと捉えていますので、埼玉県教育委員会から全中学生に配布された、領土に関するパンフレットも活用して、生徒が領土、領域に対する正しい認識を持てるよう指導しています。その他の質問項目、教科書採択について、防災・減災のさらなる施策の推進、 行政文書作成に使用する筆記用具等の扱い。